タロケンです。お久しぶりです。今回はですね、溜まったものをいろんな意味で吐き出すスペシャルと題しましてですね、まあ、しばらく間が空いた間に、買ったものとかですね、取り付けたものとか、いろいろなことがあるもんですから、まあちょっと、時間をとってですね、お話ししてみたいと思います。まあ、ちなみにですね、まあ、なんでこんなに空いてしまったかと言いますと、まあ、ちょっとした家庭の事情でですね、家族がずっとうちにいるという状態が続きまして、なかなか収録する時間が取れなかったんですね。まあ、他にも、いろんな意味で忙しかったっていうのもあるんですけども、まあ、そんな中ですね、忙しいと言いながらも、まあ、いろんなものが、手元に届いたりですね、してまして、前回の、続きと言いますか、その結果とか、使用状況なんかも含めてお伝えしていきたいと思います。で、まあ、前回、まず注文しましたよというお話をした MacBook Air ですね。もうあれから数日で手元に届いて、ずっと使ってますね。で、もうほとんど、メイン機種として使ってますね。まあ、これを、日常用途とか、仕事とかにも使って、で、まあ、普段持ち歩いて使っている状態で、まあ、それまでしばらく MacBook Pro が調子が悪くなってから、Mac Pro 1台でやってたんですけど、めっきりも Mac Pro の稼働時間が減りましてですね、動画関係中心という元の用途というか、元の使い方にもう戻ってますね。で、まあ MacBook Air、ちなみにですね、買ったのは、13インチの方です。で、CPU が、2.13GB。で、メモリが 4GB。で、フラッシュストレージが 256GB。っていう風に、まあ、全部最大にスペック上げてます。それで15、6万とかだったのかな。あとはまあ一緒にヒューレットのプリンターも、買ったんですけども。まあ、ヒューレットのプリンターのこともまた後で、お話ししますが、まあ、Mac はできる限り、スペックを上げて、買うというのが、以前からですね、私のパターンになってるんで、まあ今回もですね、CPU、メモリー、ストレージ全部上げてますね。まあメモリーは普段だと、サードパーティーのもので安く上げるんですけど、今回は後から上げられないので、まあ効率も、MAX にして上げてます。で、まあ、MacBook Air についてはまあ、あっちこっちでいろんなこと言われてると思うんで、まあ今更、あんまりないんですけど、まあただ使ってみて思うのが、ハードディスクから、フラッシュストレージになっていることで、全体的な体感速度がかなり上がってますよね。で、なんだろう。特にそれを感じるのが、例えばソフトのインストールとかですね。まあ、CD とか DVD とかのディスクからのインストールだと、ディスクからの読み出しが遅いんでそれほどでもないんですけど、例えば、ネット上からダウンロードしたソフトのインストールとか、例えばプリンターのドライバーなんかでも、ネット上のホームページからダウンロードしてきて、インストーラーから、インストールした場合ですね。そうすると、まあ、結局その、インストーラーの読み込みも早ければ、ドライブへの、書き込みも早いので、かなりそういったところが早く、進みますね。体感速度がかなり速くなってます。なんでまあ、なんでしょう。まあ、アップルというか、まあ、ジョブズと言いますか、まあ、言いたいことっていうのがですね、この MacBook Air を使っていると感じられてきまして、まあ、言いたいことっていうのが、その、CPU 性能を上げるばかりが脳じゃないんだよということですね。うん、コンピューターの体感速度を上げるのは CPU ばかりじゃなくて、実は足を引っ張ってるのは、ハードディスクとかストレージなんだよというところが、よくわかりますね。で、まあ、クロックは上がってないんで、かなりバッテリーも持ちますし、もうあれですね、エアーになってからは、終了させるのが1日1回になりましたね、寝る前ぐらい。まあ、寝る時も別に終了させなくてもいいんですけど、結構もうずっとスリープで使われてる方なんかも多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、僕はまあ寝る前ぐらいは終了させることにしてるんですけども、例えば外に持ち出した時なんかでも、まあ普通に使ってる状態でパタンと、画面を閉じて、 で、まあ、スリープモードで持ち出すんですね。で、外出先で、まあ、バッテリー駆動で、使うんですけど、まあ、それで液晶の蓋を開けた時にですね、残りのバッテリーの持ち時間が、8時間とか9時間とか、これなんて10時間っての見たら、そんなに持つのかと思ったんですけど、まあ、使い方によって、実際の持ち時間は変わってくるんで、まあ、丸々鵜呑みにするわけにいかないんですけど、まあ、でもこの、8時間、9時間、10時間っていう表示を見ると、もうあれなんですよね。AC アダプターを買う必要がないなということに気がつきまして、最初は今までの癖でですね、新しい機種買ったんで、AC アダプターももう一個予備を買わなきゃと思って、買うつもりでいたんですよ。で、まあ最初はそれで買おう買おうと思いながら、とりあえずは、2、3日、この状態、バッテリーのみの状態で外に持ち出してみて、うん、こんなにバッテリーが残ってるんだから、そもそも、外でつける必要ないじゃんということに気がついてですね、結局 AC アダプターの予備は買ってません。なんでもう、外ではずっとバッテリー駆動で使ってて、まあ、うちに帰ってきたら、うちにある AC アダプターに繋ぐという使い方で十分ですね、これは。まあ、ただ、本当に使い方によって残り時間が変わるみたいで、さっき試しに外出先で動画ファイルのエンコードをやってみたんですね。なんだっけ。やったのが、iPad 用に、H264、H264 ですね。になっている、まあ、いわゆる拡張子で言うと M4V のやつ。これをクイックタイム形式に、変換しようと思って、クイックタイム7で書き出してみたんですね。まあ、本当はクイックタイム7も、レパードまでしか対応しないんで、無理やり今、他の機種から持ってきたやつなんですけど。まあ、ラセス上どうだって話はあるんですが、まあ、それはそれで置いときまして、まあ、クイックタイム7で、いわゆるクイックタイム形式、拡張子で言えば .mov に書き出しをやってみたんですけども、そうすると当然、CPU がもう、最大に、分増される状態になるんですね。アクティビティモニターなんかで見ても、二つのコアがもう、マックスまで動いてる状態で、で、そうなった途端にですね、バッテリーの持ち時間がどんどん減っていって、表示上が2時間台にまで落ちまして、まあ2時間台で安定して、あとはそのまま動いてたんで、まあそのままの状態で続けてても多分2時間は持ったと思うんですけど、やっぱりなんでしょう。まあ、パソコン使ってて、CPU マックスにすることってのは最近あんまりないとは思うんですけど、この MacBook Air のこの、バッテリーの持ちの8時間だ、9時間だ、10時間だってのは、やっぱり、CPU にかなり、もうかなり余裕がある、負荷がかかってない状態での話ということが、まあ、よくわかりましたね。で、その動画のエンコードをキャンセルしてやったらですね、またバッテリーの残量がどんどん伸びていってですね、最終的には5時間ぐらいになったのかな。なのでまあ、あくまでその、この MacBook Air のバッテリーの、持ち時間、8時間、9時間、10時間っていうのはまあ、CPU がまあ、なるべくこう、バッテリー食わない状態で使い続けた場合の、まあ時間だったということになりますね。でまあ、この MacBook Air ですね、まあ、私の本来の使い方から言うと、Windows も入れて、ブートキャンプで、デュアルブートにして、まあ、Windows のまま時々使うっていう、ことになるんですけども、まだ実は Windows は入れてなくて、まあ、Windows 7を買って入れようと思ってます。で、これも実は買ってから気がついたんですけど、MacBook Air ってあれなんですね。Windows の XP とか Vista って対応してないんですね。まあ入れようと思えば入れられるみたいなんですけど、公式には7のみ対応っていうことのようです。まあ、この辺はフラッシュストレージを使ってるから、7以降じゃないと向いてないっていうのもあるのかもしれないんですけど。まあ、今まで MacBook Pro の時は XP を使ってて、まあ別に使うのも、やゆなアウロ申告を使うぐらいとかだったんで、全然問題なかったんですけど、まあ、せっかくだし、まあそろそろ7も、周りに増えてきたので、まあ、7買って入れようかなと思ってますが、まだ買ってない状態です。まあ、これはまた買って入れたらまた何かしらお話ししようと思ってます。で、あとですね、ウイルス対策ソフトなんですけど、今まで MacBook Pro では、カスペルスキーの、 アンチウイルスを入れてたんですね。で、まあ、非常に、小気味よく、邪魔にならずに、動いてくれてたんで、まあ、ずっとそれを使ってたんですけど、まあ、その MacBook Pro の環境をそのまま Mac Pro の方に移行した関係で、まあ、そのカスペルスキーアンチウイルスが Mac Pro の方に入ってて、そこで使ってるんですね。で、まあ、Air の方どうしようかなと思ってたんですけど、ちょうどちょっと前に、ソフォスが、出した、Mac 用の、無料のウイルス対策ソフトっていうのがあったもんですから、これちょっと試してみようということで、ソフォスアンチウイルスを入れてみました。で、まあ、どんなもんかなと思ってですね、試しにネット上で、テストウイルスをダウンロードしまして、まあ、ちなみにテストウイルスって何かって言いますと、アンチウイルスソフトが正常にウイルスを動作する、検知するかどうかを確認するために、ウイルスっぽい動作をする、まあ、テスト用の偽物ウイルスですね。まあ、これを検知して、すれば、まあ、そのソフトはちゃんと動いてるよっていう、まあ、一つの、証明みたいなものになるんですけど、ちなみに、どうでもいいんですけど、ちょっと前に、半年ぐらい前だったかな、いつだったか忘れちゃったんですけど、ウイルスセキュリティゼロが入ってる Windows パソコンで、このテストウイルスをダウンロードしたら、全く検出しなくて笑ったんですけどね。全然基本的なところがダメじゃんとか思ったんですけど。まあ、それはどうでもいいんですが。で、まあ、このソフォスアンチウイルス。まあ、ちゃんとテストウイルスも、感知しまして、問題なかったですね。で、もう一つ、まあ、うちにある USB メモリーの中にですね、以前たまたま入った Windows 用のウイルスがいまして、なんでそのまま置いてあるんだって話なんですけど、まあ、こいつもどうかなと思って、試しにMacBook Air に挿してみたんですね。で、刺しただけだと反応しないんですけど、まあ、刺してマウントした、まあ、フォルダーというか、USB メモリのアイコンをダブルクリックして、開こうとした瞬間に検知しましたね。なんで、あ、ちゃんと Windows 用のウイルスも、検知するんだな、ということで、まあ、問題なさそうなんで、とりあえずこれで行ってみようと思ってます。まあ、今のところ、ウイルスがついたメールがしばらく来てないんで、まあ、その辺の動きはよくわかんないんですけど、まあ、もしくは来てるけど気がついてないかもしれないんですけどね。まあ、様子を見て良さそうだったら、まあ、これでもいいのかなという気がしてますね。ということで、まあ、まあ、メイン機は MacBook Air ということで、使っているような状況なんですが、それと一緒に買ったですね、ヒューレットのプリンターがありまして、これが、複合機のやつですね。ヒューレット HP の B110A というやつ。無線LANがついた複合機で、e プリントの機能がついてるやつです。で、まあこれ、届いてからちょっと時間がなくてしばらく開封してなくてですね、2日前にやっと、開封して設置したんですけど、まず最初に思いついたのが、気がついたのがですね、プリンターのに、ソフトバッグがついてるんです。面白いのは電源コードとか、USB ケーブルとかが、普通だったらビニール袋に入ってるだけとかなんですけど、そうじゃなくて布製のちゃんとした、小物入れの、まあ、ポーチみたいなやつというか、ソフトバッグみたいなのに入ってて、で、さらに、複合機本体も、複合機本体が入る大きいソフトバッグに入ってるんですよ。で、プリンターに、そういうソフトバッグがついてるっていうのは、初めて見たので、なんだこれやと思ったんですけど。まあでもなかなかまあこれ他のもので使えるからちょうどいいやと思ってですね、撮ってやるんですけど。なんだろう、まあこれはヒューレットなりの配慮なんでしょうかね。どうなんだろう、最近ヒューレットのプリンター買ってないんでよくわかんないんですけど、最近のヒューレットのプリンターってこういうソフトバッグってデフォルトについてるんですかね。確か半年、ここ1年以内ぐらいに、お客さんのところでヒューレットのプリンターを設定したことが一回だけあったんですけど、その時はなかったんですよね。だからまあ、今だけのキャンペーンか何かなのか、最近のデフォルトなのかよくわからないんで、その辺のことをご存知の方いらっしゃったらちょっと教えていただきたいんですけども。で、まあ、とりあえず、設置しまして、最初なんだろう、普通プリンターって言うと、電源を入れて、そうすると最初にインクがないんで入れてくださいって出てきて、で、ヘッドが勝手に動いてきて、インクを入れられる位置で止まって、で、そこでインクカートリッジを入れるっていう 流れなのは、まあ、どこでも、どこのプリンターのメーカーでも共通だと思うんですけど、なんでかわかんないんですけど、ヘッドが動かなかったんですよ。で、まあ、実は、電源入れる前に、取り外さなきゃいけないテープをですね、気がつかずに取り外すのを忘れてまして、その状態で電源入れたんで、まあ、ヘッドが動こうとして動けなくて、まあ、それでその後、動かないままになってたのかもしれないんですけど、まあ、もしくは、ソフト的におかしかったのか、何なのかよくわからないんですが、まあ、とりあえずしょうがないんで、手で動かせたんで、手でヘッドの位置を動かしまして、で、そこに、インクを入れて、ただその状態だと、インクを認識しなかったんですね。なんでまあ、しょうがないんで、まあ、ちょっと危険かなと思ったんですけど、一回プリンター自体の電源をオフにして、で、もう一回電源スイッチ入れたら、まあ、ちゃんと認識して、まあ、ちゃんと読み込んで、最初の初期充填も始めたんで、まあ、問題はなかったんで、まあ、いいかなと思うんですけどね。うん。で、まあ、無線LAN対応のプリンターなんで、とりあえず、家の無線 LAN につなぐわけですよね。で、まあ、こいつは特に E プリントもあるんで、ネットにつないでこそっていうところはあるんですけど、で、まあ、とりあえず無線 LAN を拾うように設定して、やったらですね、いきなりソフトウェアの更新がありますとか出てきてですね、いきなりファームウェアのアップデートが始まってですね、おいおい、プリンターも、ファームウェアアップデートから始まるのかと。ついにそんな時代が来たんだなと思いましてですね。まあさすがにエプソンとかキャノンとかの無線LANの機種を使ってても、ネットにつないでいきなりファームウェアアップデートした機種は今までなかったんで。まあなかなか面白いなと思ったんですけどね。で、まあそんなで、つなぎまして、で、なんだっけ。キュレットってまあいろいろとテスト印刷とか、あとはネットワークの設定状態を確認するための印刷とかやって、あとさらにe プリントですね、指定されたメールアドレスにメールを送ると、その内容をプリンターが自動的に受け取って、印刷してくれるよという機能があって、まあそれを例えば iPhone から送ってやれば iPhone からでも印刷できるよとかっていうのを謳い文句にしてるんですけど、まあそれもなんかプリントアウトされてきて、指定のメールアドレスはこれですというのが印刷されてきて、で、あとはウェブ上で設定するのかな、まあ、パソコン側からウェブ上でプリンターの登録して、で、まあ、あとどんなメールアドレスからでもプリントを受け付けるようにすると、スパムメールとかが、まあ、毎日送られてきても印刷されてしまうので、発信元のメールアドレスを指定できるんですね。なんで、まあ、自分のメールアドレスを指定する。まあ、自分のメールアドレスからの、印刷のみ受け付けるという、まあ、指定にして、で、設定してやって。で、まあ、試しにやってみたんですけど、こうやってあれなんですかね。まだあんまり細かくやってないんですけど、私はすっかり添付したファイルを印刷するものと思ってて、最初PDF とか添付して、送ってみたんですよ。だけど印刷されてるのが本文だったんですね。なんで、インプリントで本文に印刷したのかな、これでいいのか。でも写真印刷するときとかどうするんでしょうね。普通に考えると、JPEG を添付しといて、それが印刷されるべきなような気がするんですけど、まあ、この辺設定の問題なのかな。まあ、ちょっと改めてまた、時間のあるときにいじってみたいと思いますが。とりあえずデフォルトの状態だと、メールの本文欄が印刷されるみたいです。で、あとなんだ。前に、フィットさんにヒューレットのプリンターを勧めたことがあって、で、まあ、フィットさんがその時に言ってきたんですけど、印刷がめちゃめちゃ早いと。で、しかも、紙の送り出しも早いと。で、印刷された後紙が飛んでくるって言ってたんですけど、テストプリントの時にですね、高速で印刷するっていうのでやってみたんですね。そしたらめちゃくちゃ高速にこう、ヘッドがもう、ジャッジャッジャッジャッって動く感じで、印刷して、その後紙がポーンと飛んできてですね、本当に飛んできたと思って笑ったんですけど。まあ、このプリンター、Apple Store で、買うと12,800円ぐらいだったのかな。 で、多分一般的な試乗バイクでは7980円ぐらいで売ってるんですけど、あの値段と速さで言ったら多分最高速だと思いますね。あの、この値段帯にしたら一番速いみたいな。まあ、あの、写真印刷とかやってないんでわかんないんですけど、とりあえずあの、書類でしかも高速に印刷するだったら確かに、あの、最速かもしれないです。あの、なんだろう。あの、印刷してきた紙を受けるトレイ部分がないので、そのまま下に、あの、飛んでくるとかって形になるんですけど、もしくは飛んできて下、床に落ちるとかって形になるんですけど、あの、結構面白いんで、あの、興味のある方は買って試してみてください。なかなか笑います。ちょっとあの、動画で撮って YouTube にアップしようかなと思ったんですけど。まあそんなで、ヒューレットのプリンターも一通り、設定して、まあ使える状態には、なってますね。はい。で、あとまあ、一緒に買ったんじゃないんですけど、その後に、Apple TV を注文しまして、これも、昨日、一昨日か、設置しました。で、Apple TV もっと早く買ってもよかったんですけど、なんで、すぐに買わなかったかっていうと、うちのあの、液晶テレビがですね、古くて HDMI の入力が1個しかないんですね。で、まあ、DVD レコーダーが繋がってるんで、HDMI が埋まってて、で、とりあえず HDMI 切り替え機を買わなきゃいけないもんですから、それをどうしようかなと思ってですね、まあ、それが決まるまでは、ちょっと保留にしようかなと思って、買ってませんでしたが、まあ、それをまあ、見つけて、注文したというわけです。で、その HDMI 切り替え機なんですけど、買ったのがですね、ホーリックというメーカー、英語で言うと HORIC と書くんですけど、ホーリックというメーカーの、リモコン付き3ポート HDMI 切り替え機、型番で言うと、HDMI-839MN というタイプです。まあ、買ったのは Amazon で買ったんですけど、で、まあなんでこんなあの、聞いたことのないメーカーのやつ買ってるんだっていうのがあると思うんですけども、実はですね、HDMI 切り替え機だいぶ前に一回買ったことがあるんですよ。で、その時は何をやろうとしたかというと、あの、Mac Pro の DVI から HDMI に変換してテレビに出せるようにしたかったんですね。で、たまたまその時、近所のショップで、あの、HDMI の切り替え機、まあ、これは2ポートのやつだったんですけど、それがまあ、2,000〜3,000円くらいだったかな。で、あったんで、まあ、これでいいかと思って買ってみたんですけど、そいつが、あの、自動入力の機能が、自動入力検知機能があったんですね。で、どういうことかっていうと、そいつを挟んで、レコーダーと Mac Pro に繋いでて、で、例えば、レコーダーで何かを見てるとします。で、その間に Mac Pro の電源を入れると、Mac Pro の入力を自動検知して、勝手に HDMI の入力を切り替えちゃうんです。で、これだと困るんで、今度自動入力の検知機能がないやつにしようと思って探してたんですよ。ただ、切り替えするのに、切り替え機のところまで行くのは面倒なんで、でもリモコンは欲しいんですね。ただ、いろいろ見てると、リモコンがついてるのってほとんど自動入力検知機能がついちゃってるんですよ。で、リモコン付きで、でも自動切り替えじゃないやつがないかと思って探したい、たどり着いたのがこのホーリックの切り替え機でした。で、まあ本当はできたら4入力欲しかったんですけど、まあ4入力は、希望の機種に該、希望の機能に該当するのがなかったので、まあ3入力でもいいかっていうことで。まあ、とりあえず、今考えてるのは、レコーダーと Apple TV と、あとは Mac Pro の3台なんで、まあ、とりあえず、よしとして、この、HDMI-839MN っていうのを買いました。で、つけてみて、全く問題なく動いてます。非常に小型でですね、名刺サイズぐらいになるのかな。まあ、軽いので、逆に HDMI の取り回しの方に引っ張られて、その辺にぶら下がってる状態になってるんですけど、まあ別に、全然問題なくて。で、コンセントも必要ないんで、HDMI の電源供給だけで動いてるようなタイプですね。で、まあカード型のリモコンもついてて、それで切り替えが可能というやつになってまして。まだ、Mac Pro は繋いでないんで、レコーダーと Apple TV しか付けてないんですけど、まあ普通に使えてるんで、まあ、OK ですね。 で、値段も安くて、今のアマゾン価格で2936円。ということなんで、非常にお手頃です。で、まあ、それを介して Apple TV をつけてみたわけですが、まあなんだろう。とりあえず最初に、やってみたこと何かっていうとですね、Apple TV の画面見てて、ポッドキャストっていうのが目に入って、あ、これポッドキャストも聞けるんだと思ってですね、で、とりあえずそこの画面出してみて、まあ、Apple TV 専用の表示画面なんで、普通の iTunes とか iPhone なんかで見た時とはちょっと違うんですけど、まあ、たまたまずっと流してみてたら、IT 日とか見つかったんで、あ、これ流してみようと思ってですね、自分の番組聞いてみたっていうのを最初にやってたりするんですけど。まあ、うちの液晶テレビがですね、2006年ぐらいに買ったのかな、確か。4年ぐらい目に買ってて、で、当時なんで HDMI は1個しかなくって、しかもネットワーク対応とか何もないんですよね。しかもメーカービクターとかですね。だったりしてですね。今なきビクターの液晶エグゼというやつですね。これの26日なんですが。まあネット対応とか何もなくって、まあ、今の流行りのテレビみたいに YouTube とかアクトビラとか対応何もないんですけど、まあとりあえず Apple TV のおかげで、YouTube が見れるようになりましたね。まあ今度時間がある時に映画のダウンロードレンタルとかやってみようと思ってるんですが、まあなんだろう、まあ別にやろうと思えば Mac Pro のモニターも23インチあるし、そっちの方で映画とか見れたりするんですけど、まあどうしてもテレビの方がベッドに寝転がって見やすい位置にあったりとかするし、まあなんだろう、この Apple TV が繋がったことでなんかテレビの稼働時間が増えそうな気はしますね。まあ、あとはなんだろう、スクリーンセーバーの機能があっていいですね。テレビ見ないときってテレビつけないんですけれど、なんだ、スクリーンセーバー的なものがあれば流しときたいなっていうのはちょっとあって、以前からなんだろう、環境ビデオみたいな、なんかこう、心地よい静かな音楽がずっと流れてて映像が流れているやつとか、そういうの欲しいなと思ってたんで、まあ Apple TV のスクリーンセーバー機能でそれができるんで、まあそういうのに使うのはいいなっていうのはありましたね。で、まあそんな感じでですね、Apple TV が我が家の古い液晶テレビにつながってですね、まあちょっとこれは時間のある時に映画なんかを見て試してやろうとか、思ってたんですけども、そう思ってたところですね。実は翌日にですね、ソニーのブルーレイレコーダーを買ってしまいまして。なんで翌日に買うんだって話があるんですけど。まあ実は全然予定がなかったんですけど、ボロボロの都合で急に買いに行くことになりまして。買ったのがですね、型番で言うと、BDZ-AT700 っていう、500ギガのモデルですね。で、まあ現行モデル、まあ割と出たばっかりの新しいやつなので、まあ、見る気はないですけど、3D 対応してますし、あと BDXL も対応してて、で、まあ、アクトビラ対応、あと、ツタヤ TV も対応してますね。うん。という、やつです。あとはなんだ、USB 端子が付いてるんで、以前に買った、ソニーの、ビデオカメラから、レコーダーの方に取り込んで、レコーダーでブルーレイにするっていうのも、まあ、可能になってますね。で、なんでこの機種を買ったのかというか、まあなんでソニーにしたのかっていうところがあるんですが、前に使ってたのがソニーなんですね。D700 っていう、まあテレビとか買ったんで、やっぱり4年ぐらい前に買ったのか。DVD レコーダーでハードディスク 250GB で、それで 4Q% ぐらいになって、あ、安くなったって言ってた頃のやつです。で、当然ネットワーク対応もなくて、で、まあ、我が家にはそのブルーレイの機器が一個もなかったんで、まあ初ブルーレイになるんですけど、今回のが。うん。まあ、その DVD レコーダー使ってたんですけど、どうしてもまあ、いまいちその DVD のディスクに録画した時の画質が気に入らなくてですね。特に体操とか見てると、結構床の演技なんか見てると、結構離れた位置から、選手が映るんですよね。で、結構細かい動きとか、宙返りのひねりとか、画質が落ちると見にくくなるんで、 なんかもうずっと見てて、DVD 貸しきついなと思ってたんで、まあ、早めにブルーレイのレコーダーが欲しいなと思ってたんで、まあ買ったんですけど。で、まあ、まあ普段というかまあ、自分のいつものパターンだと、前にソニー買ってたから今度は他のメーカーがいいかなと思って、メーカー変えたりすることが多いんですけど、その辺をですね、どうしようかなと思って、で、まあ、他の家電メーカーのレコーダーとか、録画機能の操作感ってどうかなと思ってですね。まあ、いろいろ試したんですよ。実際に、まあ、仕事上店頭にある、例えば、三菱のオールインワンの、ブルーレイレコーダー機能が入ったテレビとか、まあ、最近はパナソニックもそういうの出してますし、あと、東芝とかですね。まあ、あと日立か。まあ、日立は、以前知り合いに、知り合いが買ったんで、まあ、ある程度知ってたんですけど、うん。各メーカーの録画機能で、実際に録画して、で、編集して、で、ディスクに焼く。まあ、少なくともその直前ぐらいまでを試したんですけど、そうしたらですね、なんだろう。とりあえずですね、分かったのが、シャープは一番分かりにくいっていうことが分かりました。なんだろう。アクオスの、ブルーレイの録画機能がついてる、あと、ま、ハードディスクもついてる、まあ、一番新しいやつですね。あれのハードディスクに録画して、で、ブルーレイに、録画するために、編集しようとしたんですけど、リモコン触って画面見てても、どっから編集画面に入るか分かんないんですよ。いろいろ触っても全く分からなくて、しょうがないんで、ネットで取説ダウンロードして、やっと、録画がどっからやればいいか分かるっていうレベルで、これはちょっときついなと、思ってですね。で、これダメだ。とりあえず選択肢から外れまして。で、同時にやったのが三菱だったんですね。で、三菱ってソニーと操作感似てるんですよ。で、普通に編集もできて、まあ、動き上ちょっと変なところあるんですよね。例えばなんだろう。編集で切り取りが終わった後、普通だったら、もう一回編集画面に戻るべきところが、なぜかチジェジの番組が映っちゃうとかですね。まあ、いろいろ細かい動きでおかしいところはあるんですけど、とりあえずでも触ってれば大体わかる。このボタンを押したらこうなるだろうなっていう風に動いてくれて、そんなに使い勝手は悪くないんですね。まあ、以前、三菱って、ソニーの OEM でレコーダーを売ってたんで、多分その影響だろうってフィットさん言ってたんですけど、まあ、多分そうなんだと思います。操作体系似てるんで、なんで意外に良かったのは三菱ですね。あとは、東芝も結局結構わかりにくくて、うん。まあ、東芝はレコーダーを触る機会はなかったんで、テレビの録画機能付きのやつやってたんですけど、まあ、ちょっとどうかなというところですね。まあ、実は正直東芝がいろいろ多機能で、USB のハードディスクで増設したりとかできてたんで、東芝ちょっと買ってみようかなと思ってたんですけど、まあ実際操作してみて、うん、これもちょっとまあ、という感じで、で、特にフィットさんに、どれがいいみたいな話をしてたんですけど、フィットさん、東芝のレコーダーだいぶ前に買ってるんですけど、もう、インターフェースが悪くて使う気になんないとか言ってたので。まあ、で、実際やってみて、まあ確かに使いやすくはないなと思ったんで、結局東芝もやめまして。あとはなんだ。パナソニックを試したのか。パナソニックは、レコーダーで試しましたね。で、一応番組録画して、で、部分カットをやって、っていう、で、レコーダーに焼く直前までやってみたんですけど、まあ、わかるんですけど、やっぱりいまいち操作感がソニーと比べると、若干劣ると。特になんだろう、部分カットをやるときに、例えばなんだ、普通に予約録画すると、番組の頭よりちょっと手前からマージンを取って録画始まるんですよね、数秒間とか。で、綺麗に残そうとすると、その先頭の数秒間切りたいわけなんですよね。で、まあ、そうすると、まあ、例えば今まであったうちのソニーのブルーレイレコーダーだと、編集画面で一時停止状態にしておいて、そこで、一番手前まで戻るボタンを押して、で、そこで、まあ、こっから切り取りっていうマークを押して、で、あとは番組が始まるところまで送 っていって、そこ、ここまで切り取りっていう、まあ、切り取りの終末点を指定して、で、選択した区間内を切り取るっていうやり方をやってたんですけど、パナの画面でやってたら、戦闘画面まで戻して戻るんですけど、そこで一時停止が保たれないんですよね。確か僕がやった時はそんな感じだったんですよ。まあ、ひょっとしたらやる方法あるかもしれないんですけど、僕が一応まあ、画面でこう見ながら、もあの、リモコン触りながらやった時は、編集画面の最初まで戻したら、そこから再生が始まっちゃうんですね。そうすると、画面の一番先頭に切り取り開始が打てなくてですね、やっぱりいまいちなのかなというところがあって、まあ、結局消去法で行って、結局残ったのがソニーと。まあ、ソニーは当然、今まで使ってたんで、操作体系も画面も似てますし、まあ、同じように編集できるんで、まあ、これでいいかと、いうことになりまして。まあ、あとは何だろう。まあ、BDXL とかも、まあ、できたら対応欲しかったんで、まあ、BDXL 対応っていうと、まあ、ね、シャープかソニーかとかその辺になるんですけど、まあ、結局、そういうところが、一通り全部、要望を満たしているのは結局ソニーだったということで、まあ、ソニーのやつになりまして。で、まあ、今まで 250GB なんですけど、結構、家族で撮ってると、まあ、取りだめしちゃうと、容量的にきつくなるのもあって。で、まあ、320じゃちょっと少ないし。かといって、1TB は割高すぎるんで、あれですね、500GB のモデルと、1TB のモデルと、まあ、1TB のやつ、ソニーね、2種類あるんですけど、4桁型は高級モデルなんで、音質画質とかなんかすごいいいのが入ってて高いんですけど、そうじゃない方の、まあ、今回買った AT700 の1個上の AT900 だったかな？それが1テラで、まあ、機能的な違いはなくって、ハードディスクが500なのか1テラなのかっていう違いしかないんですけど、それで値段が、どうだ、4万とか5万とか変わるんですよ。なんでハードディスクが500から 1テラに変わるだけでそんなに変わるんだっていう話なんですけど、まあ、あれですね、パソコンのパーツの価格の相場を知ってらっしゃる方からすると多分、同じのかと思われるかと思うんですけど、今のなんだ、3.5 インチのデスクトップ用のハードディスクの500ギガって、多分4000円ぐらいなんですよね。で、1テラって多分5000円ぐらいなんですよ。1000円ぐらいしか差がないんですよ。まあ、もちろんレコーダー用の、設計してあるんで、一概にそれをそのまま当てはめることはできないと思うんですけど、それにしてもこの価格差はないだろうっていうことで、まあ、じゃあ500ギガでいいやっていうことで、まあ、この、AT700 にしました。で、まあ、このブルーレイレコーダーは昨日買ってきて、早速つけまして、で、まあ、さっきのホーリックの HDMI 切り替え機を通して繋いでるんですけど、まあ、全然問題なく使えてますね。で、まあ、全然買う前は意識してなかったんですけど、まあ、こいつがアクトビラ対応なのと、あと、スタヤ TV も対応してるんですね。で、面白くて昨日その辺を見てですね、なんか全部会員登録、アクトビラの方もスタヤ TV の方もやってですね。で、なんか、ツタヤ TV に関しては、なんか、キャンペーンでなんか、ツタヤの T ポイントが1000ポイントもらえますとかなかったですね。実際やったら本当にもらえて、オーラッキーとか思ったんですけど。で、その中で無料動画とかいうのがあったんで、面白くて何があるんだろうと思って、いろいろリモコンで見てたんですけど。で、なんだっけ。無料動画の中に結構古いのがあってですね。なんだ。ペリル物語とか。日曜洋画劇場の世界ですよね。で、あとなんだ。フランダースの犬とかもあったんですね。で、まあうちの奥さんが横にいてでも画面見てなかったんで、まあこれちょっと懐かしいやつでも出してちょっとあ、これ懐かしいなって言わせたかったんですけど、ペリル物語出したらですね、これ見てないなって言われてですね、じゃあもうちょっと遡ってやると思ってフランダースの犬出したらですね、これもまああまり見てないなとか言われてですね。で、こっちも意地になって向きになってですね。じゃあなんかこれは懐かしいってやつ、意地でも出してやろう、なんか言わしてやろうと思ってですね。いろいろ探してたらリボンの騎士があって。うわ、超古いなと思いながらこれを出したら、ああ、これ懐かしいねとやって言ってくれたんでですね。留意が下がったんですけど、何やってるんだって話なんですけどね。すごいどうでもいい話なんですが。まあ、とりあえず、これでですね、Apple TV と合わせると、YouTube が見れて、まあ、当然 iTunes Store が見れて、 で、アクトビラが見れて、ステア TV が見れて、まあ、この超古かった液晶エキスが急にネット動画にほぼフル対応みたいな形になってですね、当分それで遊べそうだなっていう感じですね。まあ気が向いたらちょぼちょぼとやってみたいと思います。なんだろう、iTunes Store の時も結構あったんですけど、ビデオレンタルが結構高いんじゃないのっていう話があって、まあ確かに旧作で考えると、最近もうTSUTAYAなんかは、しょっちゅう旧作100円とかやってるんで、まあネット動画のレンタルだと350円から400円とか、iTunes Store でもまあ400円前後、300円前後、なんで割高かなというのは確かにあるんですけど、新作でも450円とか、まあ、iTunes Store の HD だと500円くらいするのか。なんですけど、新作だと、TSUTAYAとかでも結構高いですもんね。やっぱり450円とか、それぐらいするんじゃないのかな。なんでまあ、逆に新作の方が割高感がないのかなというふうな気はしましたけどね。まあその辺は、まあ借りに行かなくていい。それから、なんだ、売り切れというか貸し出し中で、見れないとかっていうデメリットもないんで、まあ、おいおい使っていきたいなと思います。ということで、まあ、新しく買ったものとしてはこれぐらいなんですが、そんなことをしてる間にも他にもいろいろとちょっとやったことがあってですね、前にお話した Mac Pro のメモリが壊れたって話をしたと思うんですけども、まあ、あれ前にもお話したようにアメリカのアザワールドコンピューティングってお店で通販で買ったんですね。で、まあ、見てみたら保証があるっぽいんで、アザワールドコンピューティングの方にですね、メールしまして、で、返事が来て、で、まあ、これこれこういう、なんだ、不良交換プログラムがありまして、まあ、これに乗って処理させていただきますみたいなのがメールできたので、まあ、その通り、航空便で送ったんですね。まあ、郵便局から、梱包して、箱に入れて送って、なんだっけ、小型包装物だったかなの扱いでいけるんで、708円だからなんか結構安かったんですけど、で、それで送って、数日したら、また、アザワールドコンピューティングがメールが来まして、メモリ届きましたと。で、代わりのものを発送しましたと。いうのがですね、あっさり来まして、で、2、3日、3、4日ぐらいで、ちゃんと来まして、フェレックスかなんかで来たのかな？うん。で、取り付けて、問題なく動いてましたんで、あっさりと交換完了しました。で、もっと時間かかるかなと思ってたんで、その間に前にも話したように、とりあえず4ギガぐらいのメモリを買って追加しようかなと思ってたんですけど、結局ですね、意外と早く来たんで、追加のメモリ買わずに終わってしまいまして。結局元通り6ギガのままで使ってます。まあ、とりあえず今んとこ支障がないし、まあ、他に買うものもあるんで、まあ、いいかなということで、まあ、これでいこうかなと思ってるんですけど、まあ、ということで、アメリカで、通販で買ってもですね、ちゃんとお店がちゃんとしてれば、まあ、これ永久保証って形だから確か。うん。だったと思ったんですけど、ちゃんと不良交換できますね。なんでまあ、とりあえずアザワールドコンピューティングは今のところ大丈夫みたいですんで、まあ、もしよろしかったら、チャレンジしていただければと思います。まあ、今でも Mac Pro のメモリかなり割安なんで、うん。まあ、ここか、まあ、もしくはメモリアメリカとかもそうなんですけど、うん。まあ、今度機会があったらメモリアメリカも試してみたいと思ってるんですけどね。はい。まあ、それで、Mac Pro のメモリの方が、6GB に戻ったんですが、まあ、それと並行してですね、うちの奥さんが、MacBook の RE2008 を使ってるんですけど、RE2008 って言うとユニボディになる直前のやつですね。直前ギリギリ前ぐらい。一番高いのが黒かった時のやつですね。スペックで言うと Core 2D を 2.4GB っていうやつなんですけど、まあ、それ使ってまして、で、まあ、特にまあ、うちの奥さんはまあ、スペックそれほど、上げたいとか細かいことこだわらないんで、まあ、デフォルトの状態で使ってたんで、メモリ 2GB、ハードディスク 250GB で、そこに、ブートキャンプで、XP 入れてまして、しかも当時、ちょうど XP のメディアセンターエディションが、 発売された頃で、まあ、これがいいんじゃないとかって僕が言ってですね、メディアセンターエディションが入ったんですけども、もう今となってみんなが忘れてる Windows XP MCE というやつですね。で、しかもなんだっけ、メディアセンターエディション買うとインストールディスクが2枚になってて、ブートキャンプで利用すると、2枚目に入れ替えられないって結構苦労するんですけど、しょうがないんで、しょうがないんでっていうか、ネットでググってですね、2枚から、1枚のインストールディスクを、合成して作るっていうめんどくさいことしなきゃいけなくて、結構めんどくさかった記憶があるんですが、まあ、そんな状態で使ってたんですけど、まあちょっとXP 側も結構使ってて、容量がきつくなってきたと。まあ、Mac 側も結構どうしても iPhone とか、デジカメの画像とか入れちゃうんで容量が足りないんで、まあ容量増やしたいっていう話があったんで、まあ、ついでなんで、いろいろと、一気に上げちゃおうということで、メモリを2ギガから4ギガに増やして、で、ハードディスクは、今、2.5 インチのシリアル ATA で、9.5 ミリアスだと750ギガが最高なんですね。まあ、それでも値段が7、8000円ぐらいで買えちゃうんで、じゃあまあ、ハードディスクは750にしようと。で、まあ、ついでなんで、XP も7にしようと。いうことで、まあ、メモリ、ハードディスク、それから、Windows と全部上げました。で、まあ、作業はまあ僕がやるんですけど。で、まあメモリは普通に買って、まあ挿して。まあハードディスクも別にポリカーボネートの頃の MacBook って非常に簡単なので、差し替えて。で、まあ、MacOS の方は移行、なんだ。移行ツールですか、あれを使って、まあ、簡単に移行しまして。まあ、まあ、MacOS の方は 10.5 で使ってるんですけどね。うちの奥さんは。まあ、その 10.5 で移行しまして。で、まあ、Windows の方は、まあ、XP から7へのアップグレードインストールはできないんで、どうせ、新規インストールなので新規インストールしたんですけど。で、まあ、7に買うにあたってですね、32にするか64にするかっていう話になってくると思うんですけど、まあ、僕はそこで何も考えずにですね、まあ別に64でいいんじゃないのと。32にしてもいいけど、まあメモリの認識が1ギガぐらい変わるんですよね。64と32で。まあ実際物理的に4ギガ入ってて、まあ7だと、表示上はどっちも4ギガっていう、風に表示出るんですけど、実際使えるのは32ビットだとまあ3ギガ前後。64ビットだとまあ3.8ギガとか4ギガ近く使えるんで、まあ、64でいいんじゃないのって言って、64買ったんですけど、まあ、それで、メモリもハードディスクも入れ替えて、で、7の64ビットも入れ終わって、じゃあ、あとはブートキャンプのドライバーだけだなというところまで行ったんですが、そこまで行ってですね、初めてこの MacBook が7の64ビットに対応してないということに気がつきまして、お前確認しろって話なんですけど、で、まあ、今更後戻りはできないというか32にするわけにもいかないので、どうしようかなと思ってネットでググったらですね、まあ、なんとかして、この MacBook の R2008 に64ビットのセブを入れる方法というのが見つかったので、まあ、それを、駆使して入れたんですけども。なのかな？ちなみにこれから Windows 7入れられる方のために、一応ですね、ざっと言っときますと、ですね、Windows 7、まあ、この機種でも Windows 7の 32bit だったら対応してるみたいなんですが、どうなってたかな？まあ、Apple のヘルプページにですね、以下に列挙した Mac では 64bit 版の Windows Vista および Windows 7をお使いいただけますというふうに、まあ、64bit の7、Vista、に対応している機種っていうのが限定されてまして、これが MacBook Pro の Mid 2009 以降、13インチの場合ですね。13インチの場合は Mid 2009 以降、MacBook Pro の15インチの場合は R2008 以降、あと17インチの場合も R2008 以降ですね。あと Mac Pro の R2008 以降。まあ、実はうちの Mac Pro って R2008 なんですけど、で、その時も何も考えずに、動くもんだと思って、 ビスタの64ビット買ってて入れてあって動いてるんですけど、たまたまその、うちの機種以降のやつは64ビットのビスタ対応してたんですね。1年前に買ってて、64ビットのビスタ買ってたら多分その時に対応しないってことに直面してたんですけど、その時気がつかずにそのままスルーされてたらしいです。問題なく、入ってしまってましたんで。で、あとなんだ、iMac が、レート2009。21.5 インチの場合は、レート2009以降。あ、27も一緒か。27インチでもレート2009以降。は、64ビット対応と。あとは、iMac 27インチの、クワッドコアレート2009はこの辺は一緒か。うん、iMac に関しては、レート2009以降は、64ビットの7ビスタに対応してますね。あとは、MacBook の、ユニボディじゃないやつっていうことかなの、ん？レート2009以降か。レート2009以降だから、これは、MacBook のレート2009っていうと、あれですね。アルミになった MacBook。貴重なアルミだけど、MacBook Pro じゃない MacBook ですね。以降は、64ビットに対応してますね。あとは Mac mini に関しては、Mid 2010だから今年のモデルかしか対応してないのかな。ああ、結構、Mac mini は縛られます。限られますね。まあ、あとは、まあ、今回、買った MacBook Air、まあ、なんでしょう。MacBook Air レート2010ってことになるんですけども。まあ、この11インチと13インチは、Windows 7しか対応してないんですよね。まあ、実はこれも私知らなくてですね。普通に XP 入るのかなと思ってたんですけど。まあ、MacBook Air、最新の MacBook Air に関しては、Vista にも対応しなくて7のみ。で、32ビット、64ビット両方サポートになってますね。はい。ということで、まあ、これから、自分の、インテルマックに7入れられる方は、その辺、64ビット入れられる場合は、ちょっと気をつけていただければと思います。ただ、まあ、入れる方法はなくはないんで、ネット上で探してくれば、なんとは、なるとは思うんですけどね。ちなみに、まあ、ちょっと言うと、なんだろう。ブートキャンプ 3.0 以降が入れられれば、64ビットも問題なく動くみたいなんですけど、まあそれが、うちの MacBook R2008 は対応してなくて、で、なんだ。ブートキャンプ 2.0 を、まあ結果的に入れたんですね。で、ただ、ブートキャンプ 2.0 の、まあ Windows 上のインストーラーが、64ビットを、拒否するんですね。インストーラーにバージョンチェックが入ってて、で、64ビット版の7、っていう風に検知すると、この機種には対応してませんって跳ねちゃってインストールが始まらないんですよ。で、まあこれ、まあ法律的にはちょっとどうだって話はあるんですけど、ネット上に、そのバージョンチェック部分を削除したインストーラーっていうのが、転がってまして、誰か作ったなと思うんですけど、それをダウンロードしてきて、で、それを、起動させてやると、バージョンチェックが走らずに、まあインストールが、始まって、まあ、結果的に全部インストールできるというような流れのものがありました。まあ、ブートキャンプのバージョンが一個古いんですけど、まあ、取り立てて問題なく動いてるんで、まあ、いいんだと思います。はい。というようなことをやってて、まあ、こんだけのことをやってたから忙しかったって言い訳になるのか？まあ、いいや、それは。で、あとですね、まあ、一緒にちょっとお話ししておこうと思ってるのが、これは前々から言おうと思いながらお話してなかったんですけど、まあ、今ポケット Wi-Fi を使ってまして、e-mobile 使ってるんですけど、契約したのが、去年の12月か。うん、まあ、もともと USB 端末使ってて、で、まあ、それが2年迎える頃に、今、ポケワイに、機種変すると、1ヶ月分タダで、みたいなハガキが来まして、まあじゃあこれでいいや、ってことで、ポケワイにして、まあ1年経つんですけど、 まあ最近どうしてもポケワイのバッテリーが持たなくなってきてですね、1時間ぐらいしか持たないんですよね。で、まあ昼ご飯の時に使ってて、で、さらに、お客さんのところとかでこう、まあ最近どうしてもオフィス2010とか、先にネットで認証しないといけないので、そういうのに使ったりするんですけど、どっかで1時間使った後だともうバッテリーがもうほんのわずかになってたりとかですね。っていう問題と、まあどうしてもe モバイルの電波自体が、どうしても、エリアが広くないので、場所によってはやっぱり使えない場所があるんですよね。っていうことと、まあ前にもちょっとあったその何でしょう。奥地とかに行ってですね、ユーストとかやりたいと思ったら、もうドコモじゃないと全然ダメとかいうのがあったんで、これは言ってなかったかな、全く。あ、全く言ってないね、確か。実はだいぶ前に、日本通信の B モバイルのSIMを試してみようと思って、SIMを買いまして、1ヶ月SIMを買いまして、まあ、2980円なんですよね、1ヶ月使えて。で、じゃあ端末はどうするんかっていうふうに考えたんですけど、最初なんか端末買おうかと思ったんですけど、ネットでいろいろググってるうちにですね、今使ってない iPhone3G とか 3GS をジェイルブレイクして、そこに B モバイル、日本通信の SIM を挿して、モバイルルーターにするっていうのが載ってまして、あ、これでいいじゃんって思ってですね、やったんですね。で、まあ、なんでまあ iPhone 3G をジェルブレイクしてやって、で、それで実は1ヶ月使って、で、やっぱり、ポケワイと同時に、2台持ちでやっていろいろ試したんですけど、やっぱり電波の拾いはいいんですよね。なんだろう。場所によっては結構、e モバイル、まあ、ポケワイだと、大通り沿い、まあ、大通りって言ってもそんなに広くないんですけど、ちょっと地方都市に行くと、通り沿いでも電波が拾いにくかったりとか、置く場所によって微妙に拾いが悪くなったりしたりする場所があるんですけど、その辺がやっぱり B モバイルだとドコモの回線使ってるだけあって、どこに置いてあっても拾ってくれるんですよね。まあもちろん、速度は300kbps か、でしか出ないんで、速度はちょっと遅いんですけど、でも、繋がらない日は全然マシなんですね。当然なんですけど。で、まあ、使った感触として、あ、こっちの方がいいなというのがあって、まあ、どっかで、切り替えようかなと思ってたんですけど、まあ、いい加減ポケワイのバッテリーがダメになってきたんで、まあ、切り替えてしまいということで。で、ただポケワイの方の、e モバイルの契約はまだ1年残ってるんで、解約するのは違約金が大きいもんですから、ね、どうしたかというと、プラン変更してまして、元々はデータプラン使ってたんですね。で、データプランだと、いくら使っても使わなくても4980円で、使ってて、で、まあ、ここ2、3ヶ月は、よく考えたらギガデータプランでいいんじゃないのかということに気がついてですね、ギガデータプランに変更して、まあ、全然問題なかったんですけど、まあ、外出先でたまに使うだけなんで当然ですよね。1ギガも行くわけないんですよね。まあ、それで3908年使ってたんですけども。で、それを、今月12月からスーパーライトデータに変更しました。で、そうすると、2年 M なんで、スーパーライトデータで1400円なんですね。で、これで使わない状態を維持してやると、まあ、寝かせてやる、塩漬けですね、いわゆる。塩漬けにすると、まあ、e モバイルで1400円かかると。で、日本通信の b モバイルの方は、Amazon から6ヶ月 SIM を買いまして、6ヶ月で1万3、4000円ぐらい。だから月々2300円ぐらいなんですよね。そうすると、合計しても、ギガデータプランで3980円使ってるよりも安いぐらい。なんで、まあ、全然高くはならない。割高じゃない。ということで、まあ、とりあえず、半年それで使ってみるつもりでいます。まあ、まだそのシムが手元に来てないんですけど、まあ、多分今日来るんじゃないかな。それこそ、まもなく佐川さんが来そうな感じなんですが、時間帯的に言うと。まあ、来たら、iPhone 3G の方に入れてですね、まあ、モバイルルーターとして使う予定です。で、ちなみにですね、前に、 ちょっと話したと思うんですけど、ドコモの携帯もあるんですよね。で、そいつはまあ、古い番号の維持のためにしか使ってなかったんですけど、まあ前にも話したように、端末がなんか調子が悪くて、で、しかも保証外って言われて、直さなかったんで、通話ができない状態だったんですが、その SIM を抜いてですね、ジェルブレイクした iPhone の 3G の中に入れててですね、それで普通に使えてるんですね。まあ実際その番号ほとんど使ってないんで、まあ通話してないんですけど、実際テストしたら、普通に電話できたので、なんでまあ、今のところ考えてるのは、もう一個余ってる 3GS の方もジェルブレイクしてですね、で、そっちの方に、日本通信の SIM を挿して、で、それをモバイルルーターにして、で、iPhone 3G の方には、ドコモの SIM を挿して通話用にして、iPhone を普段3台持つと、いう形になる予定です。そこまで持ち歩いてるのは BJ か私ぐらいかみたいな話もあるんですけど、まあ、BJ も普段はそんなに持ち歩いてないと思うんですけどね。うん。ということで、まあ、まあ、そんなことで、まあ、iPhone。古い使ってなかった iPhone が役に立ちそうな具合です。ということで、つらつらと話してきて、もうこれで30分超とかになってるんじゃないのかな？うん、まあいいや。まあ、この1ヶ月弱の間ですね、に起こったことを大体これで一通り話した数かな？ですね。まあ、そろそろじゃあお腹空いてきたんで、これぐらいにしたいと思います。あ、で、あとですね、なんだ。Facebook の方ですね。まあ、Facebook のアカウントがあって、アカウントも日本名本名か。ですね、Facebook の方のアカウントをですね、アルファベットのタロケンで検索してもらうと、いつもの、名犬マークのアイコンが出てくると思います。これが私のアイコン、アカウントなんですけど、友達リクエストっていうのか、Facebook の場合は。友達リクエストをしていただいてまして、で、大体承認させていただいてるんですけれども、どうしてもなんだ、まあ、宣伝目的っぽいやつとかもあるんですよね。で、リクエストいただいてる方の中のプロフィールとかを見て、まあ、Mac とか iPhone とかの文字がちょっとでも見れたりとか、あとデジタル関係っぽい、ことが書かれてれば承認させていただいてるんですけど、まあどうもそういうのが全く見当たらないか、もしくはプロフィールが全然書いてない方に関してはちょっと保留にしてもらさせてもらってるんですね。で今4名かな、承認してない方が。でもしリスナーの方とかでプロフィール書いてなかったりとか、まあプロフィールにそういうApple Mac とかデジタル関係とかのことが書いてないんだけど、俺はリスナーなんだよっていう、だから承認してほしいっていう方がもし見えましたらですね、なんかメールか何ができるんだ、 Facebook の中はメールができるのかな、まあ、もしくはなんだろう、ちょっとまだ Facebook あんまり理解しないでよくわかんないんですけど、何らかの形で連絡していただければすぐに承認しますんで、すいませんけど俺まだ承認されてないよって方がいらっしゃったら、ちょっと一歩ください。まあ、ITMIT のホームページのメールフォームからでもいいですんで、アカウントこういうもんで、承認しやがるこの野郎っていうやつを出してくれれば、すぐに承認しますんで、すいませんけど、お願いします。ということで、言い残しはないかな。うん。じゃ、ということで、もう1時間になってますね。まあ、なかなかとお送りしました。溜まったものをいろんな意味で吐き出すスペシャルの、ITMIT でした。ではまた次回お送りしたいと思います。では、バイバイ。